最高の人生をデザインし、人生を豊かにする時間とお金の幸せな選択、人生戦略会議。この番組は将来の仕事やお金、人生にもやもやと不安を抱えている皆さんに、元資産運用のプロ、キャリアとお金の戦略を同時に考える人生デザインコンサルタントの高頃紗彩が、過去5年間延べ1700人の人生を望む形で豊かにしてきたメソッドを、時間とお金の選択という切り口からお伝えしてまいります。
皆さん、おはようございます。
おはようございます。
ミッションミッケ人生デザイン研究所の高頃紗彩です。
81キロ陽平です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
おい、
はい、今日は東京は、雪がとてもすごい日に集落をしていますが、
そうなんですよ。なんか久しぶりですね。
久しぶりですね。東京冬雪降るので、
私はどさんこなんで、もう雪は慣れっこと言いますか、
うん、そうよね、
はい、
う
ん、でもさやさんも札幌行ってたんですよね。
そうなんですよ。昨日まで出張で札幌行ってまして、
はい、
いや、やっぱり北海道すごいなと思いましたね。
どういうことですか？
道の両側にね、もう雪が、2メートルぐらい積まれていて。
はいはいはい、はい、
うん。もう毎朝除雪車。
ああ。いやでも確かに、なんかそう言われてみたら、なんか、こっちって雪でこんだけニュースになるんだっていうのは、やっぱこっち来てのカルチャーショックでしたね。
そうよね。
はい。
だって今日とかも、緊急大雪警報？
そうよね。それで、なんか、もう会社から早く帰れたりとかしたりとかしてるけど、電車止まったりとか、そうだしさ。
そう。ね、帰宅命令とか出ているけれども、
うん、
何のことはない。8センチ積もりますとかね。
いや、まあ、
何のことはあるんだけど、私にとってもね、8センチかとか思うんだけれども、北海道の人からしたらね、いや、8センチで警報ですかみたいにね。
そうですよ、そりゃ、ね。まあまあ、でも子供たちも喜んでるしね。まあいいんじゃないですか。あと、サエさん、すごいスキー上手でびっくりしました。
ああ、ちょっとね、みんなにびっくりされてるんですけど、
はい、
サエさん、インドア派だったと思いましたってね、言われるんですけど、ちょっとね、長く生きてるんでね、20代の頃にね、競技スキーやってたんですよね。
すごい。いや、だから、サエさん、なんかそういうギャップ実はありますよね。なんかバレエとかもそうですけど、なんか、何もできなそう、何もできなそうしたらただただ失礼ですね。なんか
そう。
でもそう思われがちじゃないですか。
そうですね。まあ自分で引きこもりとかも言って、研究をしてますとか言ってるのでね。
はいはいはい。
家にこもってなんかしてるって、アウトドアじゃないと思われがちなんですけれどもね。
うんうん。
まあ虫とか怖いのでアウトドアではないんですけれども。
でもね、体を動かすのなんか全般的に苦手そうな雰囲気あるじゃないですか。なんか雰囲気。
そうなんですよ。
イメージ。はい。
イメージ、
うん。
そう。私結構ね、スポーツはやるんですよ。
いや、素晴らしい。そういう意味で言うとね、4月にも、なんか、会があるんですよね。
4月、そうですね。4月は、そうなんですよ。ありがとうございます。出版記念、公演と、
はい。
還暦のね、ちょっとシャンパーティーをしようと思ってまして。う
ん、素晴らしい。
はい。パーティーとかもね、あんまりちょっとこう、性に合わないので、自分では開催しないんですけども、まあね、10巻12紙、60回回って、うん、一回りっていうことでね、
うん、
ここまでこうやって、価値観に生きてこれているのも、皆さんがね、耳を傾けていただいているからということで、社運でパーティーを、したいと思います。
いやー素晴らしいですね。じゃあそこでだからなんかお披露目することもあるんでしょ？
あ、そう、そこでね、バレエをちょっとお披露目しようかなと思ってたんですが、
お、
先生にね、そのための、練習をお願いしたら、
お、
え、これで4月にやるのって言われて。
そうなんだ。はいはいはい。
無理でしょって。プロだってこんな短期間でやらんわって言われて。はい、すいませんって言って。
ああ、そうなんだ。じゃあやんないの？
なので、秋ぐらいにね、ちゃんと準備して、それだったら手伝ってあげるからって言って、もっとちゃんと体作って、
はい、
ちゃんとしないとダメよって、そんな、もうないもんじゃありませんって、復元しなさいって言われたので、
いい
ちゃんとプログラムを組んで、レッスンもしっかり受けて、地道に筋トレとかもして、はい、体をまず作ってから。
それはそれでまたハードル上げてますね。素晴らしい。
いや、やっぱりね、人に見せるとなったら、そういうことですよって言われてね。みんなもね、還暦だし、もうずっと、ね、おちゃらけてやってるんで、こんなもんでいいですよねっていうので、笑ってみんなに許してもらおうと思ってたんです
いや、
が。
ほんと、ほんと、ほんと、なんかね、元気にニコニコしてさえくれれば、そんな、
ね。
我々としては十分なんですけど。
そうそう、ちょっとトーシューズで立ってね、足とかちょっと上げたらいいかなと思ってたんですが、先生がそんなバレエのごとくですって言われましたですね。はい。で、私もちょっとじゃあ、確かにやるんだったら、ちゃんとしたものをね、お持ちしたいなと思って、で、ゲストにもね、プロの方を招いたりとかして、はい。ちょっと皆さんにバレエをね、本当に楽しんでもらう会にしたいなと思ってるので、
すごい。これはこれで楽しみですね。
そう、これはこれでね、しっかりと秋ぐらいに、立て直してね、やりたいと思ってます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。その前に、出版があるので、これ資産形成系の出版なんですけど、本なんですけれども、そのクラファンをね、3月からやろうと思っていまして、はい、3月1日からはやる予定なんですけれども、これはプロのポートフォリオマネジメントっていう形で、ちょっと本格的に、運用のこと、資産運用のことを書いたんですね。うん。ファイヤーしようとかそういうのではなくて、
そんなガチな感じなんですか？
結構ガチなんですよ。はい。で、そういう、投資の勉強をある程度した人が、まあ、次に読む、ちゃんとした本っていうコンセプトで書いたので、はい。結構ガチなんですけれども、まあ今私がちょっと懸念しているのは、新 NISA、1月から始まりましたよね。で、その新 NISA を通じて、流入した資金っていうのが1兆3700億円、だそうです。日経によれば。で、全体が1兆4200億円ということなので、新 NISA 経由が、公募投資全体への流入額の96%、まあほとんどですよね、を占めると。で、そのうち世界株式に投資する、投信への流入が9900億円と7割に達したということなんですね。で、そのうち三菱 UFJ アセットマネジメントが出している eMAXIS Slim、 これシリーズものなんですけれども、その世界株、オールカントリーという、ね、名前で、親しまれているものですが、それに3400億円入っているということなんですね。で、同じ eMAXIS Slim シリーズの、米国株式 S&P500 に投資をする投資信託は、2000億円、ということで、合わせて米国株には過去最大に、最大となる6045億円、米国株に日本から資金が流れているっていうことなんですよね。で、ま、なんで eMAXIS Slim かというと、これ、運用者に払う信託報酬が、一番安いからなんですけれども、ま、この考え方は素晴らしいんですが、事実として、日本から1月だけで米国株に6000億円流れているっていうね、まあ、これかなりの額なんですよね。で、皆さんなぜか日本株を買わずに外国株、特に米国株を買いに行ってるんですよ。
でもなんかやっぱそういう、なんだろうな、イメージ、日本より世界でしょみたいな、その方がリターン多そうでしょみたいな、
そう、それ
イメージ
ね、
ありますよね。
YouTuber の方とかがすごく言っているので、で、これまで、ここ10年ほどで投資を始めた方が、何で資産を、作れてるかっていうと、日本株ではなくて、米国株からなんですよね。
これまではってことですね。
そう。で、その、彼たちが米国株いいよと SNS で言っているので、大体投資勉強しますって言う方は、 最初なぜか YouTube とか、Twitter とか見て勉強始めるんですよ。
はいはいはいはい、はい。
で、そこで、インフルエンスを持っている人々は、この10年、特にこの数年で、米国株が素晴らしかったので、米国株買った方がいいよっていうふうに言ってるんですよね。
うん、うん、うん。
うん。で、プロから見たらですね、今、米国株買うときじゃないんですよね。うん。
それはその、
うん。
例えば、なんか株がどうこうとかっていうかは、その米国株がっていう話なんですか？
米ドルもそうですし、
はいはいはい、
ドル資産を持つということもそうですし、
うんうん、
米国経済を見たら、
うん、
今、米国買いに行くっていうのどうなのっていう、むしろそっちの方で、
うん、
これからはむしろ日本なんですよね。うん。で、やっぱり物事にはサイクルがあり、
はい、
そのサイクル的にも米国が牽引するサイクルってもう終焉に近づいてると私は見ているんですけれども、私が稀有な意見ではなくて、そのように見ているエコノミスト、ストラタジストは多いんですよね。ですけども、そこまでリーチできない、一般の方がもうどんどん米国株式買いに行ってるんですよね。
新ニーサ、新ニーサだみたいな。
そう、
新ニーサをやりた
い。はい
はい、
そう、新ニーサをやりたいがまずありきで、
うんうんうん、
新ニーサやって何を買いたいですかで、
うん、
S&P500 か、オールカントリーに連動したパッシブファンドがいいよっていうことにもうなっちゃってるんですよね、今。
うん、なるほど。
はいはい。
はいはいはい。
で、その S&P は米国株だけで、オールカントリーはそれ以外も入ってるからっていうことで、
うん、
結果的にオールカントリー買いに行ってる人が多いっていうことらしいんですけれども、
うん、
まあ、米国株一辺というよりはそっちの方がまだマシですが、
うん、
それ、5年前だったらよかったんですよ。
うん。
うん、で、今は、そのサイクル的にも、株式のサイクル的にも、米国経済のサイクル的にも、もう一つ、世界のグローバルマクロ観点からも、
うん、
24年、25年には、これまでの金融システムは、これまで通りにはいかず、
うん、
金融システム自体がもう一旦崩壊して、新しいものになる。世界の支配構造も、崩壊して、新しいものになるっていうことが起きる可能性がある局面なんですよね。
なるほど。でもこれは、この話はね、ポッドキャストでは前からもね、シェアはしてましたよね。この。
そうですね。なので、いろいろな角度、いろいろな切り口から見て、その複数の切り口で、今、米国資産買いに行くときじゃない。ですけれども、まあ、これ私がそう思うっていうだけですが、
うん、
で、皆さんにね、日本株買った方がいいよって勧めるものでは全然ないんですけれども、うん、まあ、日本人がこぞって6000億円という金額を米国株に1ヶ月で投資しているっていうことはどういうことかというと、新ニーサって、リターンに、税金がかからないっていうことですからね。
そのリターン、そう、収益出たときに、その節税というかなんか控除みたいなのがあるみたいな話なんですよね、きっと。
そうそう。ニーサ枠で買って、リターンが出たら、多くなったらですよね、お金が、資産が多くなったら、それに本当は税金がかかるんだけれども、その税金を免除しますよっていうのがニーサなんですよね。うん、じゃあ、それで米国株を買ってるっていうことは、日本の一般投資家が、米国株式を買い支えているっていうことで、
うん、
ということは、日本の税金で米国株式を買い支えているっていう構造になるってことですよね。
うん。なるほどね、うん。だから我々が頑張って米国を応援してるみたいな感じ、状態
ですね。そう、そうなんですよね。そうなんですよ。なので、好調ですよね、米国株ね。
ああ、我々のおかげで。
おかげでまでは言い切れないですけど。
なるほどね。
はい。で、経済的にはね、今年に入って、もう利下げがね、6回分織り込まれてるのと同じ、上がり方をしてるっていうことは、これ言いましたかね。ですけど、中央銀行の役割をしている、FRB は、今年3回は利下げすると、彼たち本人が見ているけれども、6回っていうのは言ってないんですよね、誰も。
なるほどね。
だから
そ
市
れ
場が
を
勝手にそう、
勝手に織り込んでると。
織り込んでる。で、多分6回はなくて、そこまで利下げをするっていうことは、それを正当化する理由が必要で、その理由っていうのは、経済が悪化してるよっていうのが理由になるわけですよね。ですけど、先週の雇用統計とか、先週の経済指標を見ると、米国経済が思っているより強いので、利下げはそんなに6回もないよっていうのが現実味を帯びてきているんですけれども、まだまだ市場はそれでも夢を見ていてですね、
夢を見、なんか楽観的みたいな感じなんですかね。
やっぱり見たくないものってスルーするんですよね。
それは気持ちはよくわかる。
これ人間の、やっぱり人間行動学でも分かっている人間の特性なんですけれども、株式市場っていうのはやっぱりね、人間の感情が渦巻いてるところなので、その人間の特性が良くも悪くも出るんですよね。事実はそういう事実をもうちょっとそんなに6回もないよっていう事実が、ここにもそこにも現れているにもかかわらず、それをスルーして織り込んでなく、夢見る由美子ちゃんみたいな、6回をまだ織り込んでいるっていうね。
なるほどな。でもそれ、なんかそのさやさんみたいな考えの人って、でも結構いるんじゃないんですか？どうなんですか？全然いないってことなの？
いや、言いますよ。
現実に気づいてる人たちというか、なんか、そろそろやばいんじゃないの？と思ってる人たちもいるわけですもんね。
でも、たくさんいるんですよ。たくさんいるんで、もう撤退してる人もしちゃってるんですよね。あるいは、大衆は、本当に富裕層も撤退してるんですけども、大衆とか機関投資家でも、上がり続けるうちは入れとく。で、下がり始めたら売るみたいな、注視をしながら、まだ、動いていないっていう人の方が6割ぐらいですかね。だから株が下がってないわけなんですが。
なるほどね。だから、動き始めたら、ポ
もう
ジ
一
ション。
斉に出る用意をしてるってことですね。そう。流動性が高いものに、シフトをしておいて、もう来たと思ったら、バンと、もう出るっていう。で、その動きに乗れないと、今ね、プログラミングで取引、もうセットアップしてるのが、7割なんですよね、取引の。なので、こういう状況になったら、もう、有無を言わせず、売ってねっていうプログラムが組まれているわけなので、例えば、こういうニュースが出て、こういう言葉が出たら売ってくださいとか、市場が一日でこれだけ動いたら売ってくださいとか、そういうことになっているので、一斉にそれが発動すると、もう、のべつ幕なし、ぐわーっと売られるってことですよね。
なるほど。
で、そこで売ろうとしても、もう、売り注文しかなくて、でも、売れないわけですよ。
買ってくれる人がいないってことですね。
いないから、そう。で、売れても、自分の、希望の金額よりももっと少ない、値段でっていうことになっちゃったりするんですよね。そうなると売り時はとても難しいので、そういう状況ですよっていうことを、最初にね、今日は、アップデートをしておきたいなと思いました。
なるほど。いや、でも最初にっていうか、もう今日この話でいいんじゃないですか、も
そうですね。もう十分そうですね。価値としては、
本
落
題
と
で
し
す
て、
よ、もちろん。
お渡ししたかもしれないですね。
いや、本当に。これちなみに、だから、なんか、 我々からすると、なんていうんですかね。でも確かに感じます、私。みんな新ニーサ言ってんな、みたいな。なんかそういう雰囲気、風潮みたいなのってやっぱ生まれますよね。これなんか
生まれますよね。で、人間ってやっぱりそういうことを言われているのを、今って投資に興味がない人の耳にも入るぐらいになってるじゃないですか。なんか騒いでるな、みたいなね。
わかる。
そうすると余計気になって、なんか自分だけ置いてかれてるような焦りが出るんですよね。
ああ、確かに。みんな買ってんの？みたいな感じになる。みんな買ってんの？ってありますもんね。
そうすると、なんだかよくわかんないけど、みんなどうしてんのって言って、みんなオールカントリー買ってるらしいよっていうので、なんだかわかんないけど、それ買いに行くってね。
なるほどな。いや。
ちょっと今はそういうタイミングではない
なるほど。
と思います。いや、私はこれで、それを皆さんにお伝えする、立場にはないので、これを見てね、これを聞いて、そうしましたっていうことではなく、自己責任でお願いしたいんですけれども、責任取れませんので。まあ、ですけれどもね、そういう、市場の状況としてはそういう状況であるということはね、お伝えしておきたいと思いますね。
いや、でもしかもあとね、やっぱ考え方としてもね、やっぱすごい大事ですよね。そのマクロの視点みたいなのもそうだし、なんかその、日本のその法規定とかそういうところではなんか一つのもちろんチャンスかもしれないけど、
そうです、
全
そうです、その通り。
てっていうところは、なんか本当視点とか視座の違いってあるんだろうなっていうのは思いますよね。
そうなんですよ。どこまでの情報を持って、自分の行動を決めてるかっていうの、すごい大事ですよね。
なるほどな。これ、サエさんの本は、そういうこと書いてるんですか？どういうこと書いてるん
そう
です
いう
か？
ことも入ってるし、そういう情報をどうやって取り入れて、どのように自分の資産形成に生かしていくかっていうことを書いてあります。
いや、いいですね。もう、だって、かれこれ、どんぐらい前からですか？ちょっとわかんな
2022年の年初から発見
い。
し
あ、じゃあ
て、
もう、本当、2年以上ですか
2
ね。
年以上、そうなんですよね。かかって、書いているので、
素晴らしい。いや、なんかね、ちょっと話か、ずれちゃうかもしれないけど、さっきキングコング西野さんのオンラインサロン入ってるんですけど、そこの投稿でね、スローヒット戦略みたいなことを書いてて、
スローヒット戦略。
要はみんなプロモーションとかそういうなんか、生み出しすぎだと。もっと、こう、コンテンツを作るも含めて、もう、ちゃんと魂を入れろ、みたいな。
なるほど。
時間をかけてやってけ、みたいなこと書いてて。さえさんはそれをやってるんだなって思いまし
なるほど、ありがとうございます。
た。
ただ単に書くのに時間がかかったっていうことですけれどもね、そんな風に言っていただけるとね、
いや、でもそれ
思
だけ
い出しますね。
こだわりを持ってやってるんだぞと。
そうですね。やっぱり書いて、こういうの書いてくださいって言われたときは、やっぱファイヤーのね、ブームだったので、ファイヤー本をっていうことだったんですけれども、私はファイヤーはね、皆さんご存知の通り、おすすめしてはいないので、それで書きにくかったっていうのもあったんですよね。まあ、暴露すると。あれちょっと編集者の方に言えないんですけれども。で、今、それが下火になったので、逆にね、本音をかけてるっていうのでは、天は我に味方したっていう感じですかね。
ああ、でもそれもやっぱタイミングかもしれないですね。確かにその2年前とかファイヤーボンばっかりしたもんね。
い
な
や、
るほど。
ファイヤーしたら、幸せな人生、最後の日まで幸せな人生って送れないと私は思っているのでね。今週のプレジデントのオンライン号かなんかに、載ってるんですけどもね、一人で生きる老後戦略っていうのはプレジデントの、今週号の2月16日号の、テーマのようですが、
一人で生きる老後戦略。
そこに、まあ、日本の男性で、老後をですね、 一人で、仕事もせず、誰とも会わず、一人で老後を過ごす男性の末路みたいなものが書いてあるんですけれども、まあちょっと悲惨ですよねっていう書き方なんですが、まあ、それはそうですよね。社会とのつながりが断たれ、で、まあ家族がね、いればいいですけれども、離婚したり、奥さんに先立たれたりして、子供の家族とは一緒に住まないってなると、まあ、そういう人が、増えてきますよね。
いやー、私は、つながりが価値観なんで、きついっすね、それは。
そうですよね。かなりきついと思うんですよ。何のために生きてるのかなってやっぱ思っちゃいますよね。で、その方々が思うのは、これ私が独自に調査したものですけれども、やっぱり働いていたいって皆さん思ってるんですよね。
なんかやっぱ、
働けるうちは。
こう価値提供して、やっぱ、ありがとうと言われるみたいなのって、やっぱすごい
そうそ
大
う
事ですよね。
そう。それに一緒に働く人たちがやっぱりいるじゃないですか。オンラインで働くにしても、やっぱり同僚とかチームとかで働くわけですよね。で、一人、本当に一人で働くとしても、働くっていうことは価値を提供する先があって、クライアントさんがいる、顧客がいるっていうことですから、やっぱり人との接点はあるわけですよね。もう何もないと、本当に一人になってしまうので、で、ハーバード大学の研究家なんかだったですかね。人間は、最後の最後の時に、どういう人たちが幸せを感じているかっていうと、お金を持っている人でもなく、物を持っている人でもなく、成功した人でもなく、良好な人間関係を築いた人たちが、まあ、80代、90代になって、今幸せですって、言っているっていう、まあ、そういう調査があるんですけれども、それね、うなずけますよね。
いや、本当に。い
お金があっても孤独だと幸せじゃないですもん
や、
ね。
もう、そういう、もう、ずっと、俺は、あれですね、近くの雀荘に入りびったってればいいのかな。どうなんだろう。でも、
それ
考
も、
えますよ。
その、みんなとのつながりを持つためにお金を使うわけじゃないですか。
地域コミュニティとか、なんか周りになんか一緒に楽しめる仲間がいるみたいなこととかね。
その、お金を使って人とのつながりを作るんではなくて、その、作っている中で、お金が入ってくるっていう、そういう生き方が、この、そう、キャリア戦略として私が提唱しているものなんですよね。
なるほど。麻雀して飲みに行って金を使い続ける人生じゃなくてってことですよね。消費する人生じゃなくて。
いや、それ、最後の日まで楽しめればいいんですよ、財力があって。あったらいいんですけど、普通の人は、仕事を辞めて収入断たれたら、その楽しみにずっと、湯水のようにお金を使うっていうことはできないわけじゃないですか。だから資産がね、たくさんあって、働かなくてもそれができる人は、いいかもしれないですけれども、そうじゃない場合には、そういう自分が活動として価値を感じる活動をしながら、そこから、収入が入ってくるっていう、仕組みを人生で作る。と回っていくじゃないですか。
そうね、確かに。
で、自分も価値を提供しているわけなので、循環していきますよね。それをね、作り上げたら、まあ、不安ないので、お金の不安がやっぱり老後の不安の一番だし、その次の2番目の不安が、まあ、孤独になる不安ですよね。それ両方、解決できる。
そうですね。いや、なんかそう考えたら、やっぱ、なんか、おさえさんね、今年還暦っておっしゃってますけど、さえさんの生き方自体がやっぱ一つの、なんか、ヒントというか、もはや一つの答えというか、なんか、参考になるところがめちゃくちゃあるんじゃないかなって。
はい。そう言っていただけると、とても嬉しいです。
そうっすよね。もう、還暦の星じゃないですか。還暦の星って何ですかね。ちょっとわかんないですけど。
新たな称号いただきました。
マジ本当に価値観に来たら、こんな素敵なね、60代になるんだぞということで。
そうですね。それを言うなら、私、スキーを始めたの19で、19で冒険から始めたんですよね。で、英語を本格的に学び始めたのが、25とか6で、そこから通訳になってるんですけども、で、それが今もとても役立ってるんですが、海外の情報をね、取るのに。で、強みになってるじゃないですか。でも一生使えるわけですよ。で、バレエも、44から始めたんですよね。
すごい。44から。
そう。で、私はいつも何かを習得するときには、その道のアクセスできる限りの一流の人からっていうのを決めてるんで、そのやり方で、全部がちょっと遅いんじゃないのって言われているタイミングから始めてるんですけども、それが、今となっては全部こう、血肉になってるんですよね。
なるほどね。何かしらこうつながってるわけだ。
そうそう。なので、みんな周りは今更って言うんですよね、そういう時に。それを、どのように受け止めて、自分で、人生を、自分の生きたい人生に、自分の力と決意で選択していけるかっていうことにつながると思うんですけれども、それやっぱり周りの意見に従っちゃう人ってとっても多いなと思ってるんですね。
そうね。まあさっき、まあそれこそ新ニーサの話もそうかもしれないですけど、
そうそ
雰囲気とかね、なんか、
そ
周り
う。
のことはやっぱ気になっちゃいますよね。
そう。で、それってなんで周りに、揺さぶられるかというと、自分の情報力とか、自分の決断選択に自信がないからですよね。
確かに確かに。まあ、それは知識とかもそうかもしれないし、ってことですよ。
そう。ってことは、その知識とか情報とかを集める力がまず必要ですよね。
確かに。
そう。あとは、周りに、この遅くても遅くないよっていう生き方をした人がいるかどうかってことですよね。
なるほどね。
だって止める人っていうのは、自分で遅いけど何かをやろうとして失敗した経験がある人ですかってちょっと聞いてみていただきたいんですけども、止める人が周りにいる人は、その止めてる人は何か遅くに始めて、失敗した経験があるのかなって聞いてみていただきたいんですけども、
あ、だ、やったのかと。
この人の方が、そう、ないんですよ。ないってことは、トライもしていないのに、遅いよって、それ失敗するよって、なんで言えるかってことなんですよね。言えないじゃないですか。根拠がないでしょう。
そうね。そう思うだけですもんね、本当に。
そう、その人の主張に、根拠も証拠も実績もないじゃないですか。なんで信じるんですかってことですよね。
確かに。
まあ、それだったら、そういう人を探して話を聞く。遅いけど始めた人に話を聞いたら、必ず何かを始めるのに遅いっていうことはないって必ず言うんですよ。
いや、素敵な話だ。
なのでね、自分がやろうとしていることを、誰かに相談するんであれば、それをやった人にしか相談できない。やった人を探して、その人が言ってることを聞くっていうことがまず一つと、そうじゃなかったら、誰かに聞かずに、自分で情報を集める。で、自分で調べる。で、今ね、ネットがこれだけあるわけなので、遅くから何かを始めた人っていうのを、どっかから探してきて、その人たちが発信しているものを読む、見る、聞く。そうすると自分の中で、覚悟と決意が決まって、始めることができるはずなんですよね。
ああ、いや、 いいですね。皆さん、こう背筋伸びてんじゃないですか。こっからだぞと。
そうそう。なので私もね、この60になったのを機会に、ちょっと始めようとしていることがまたありましてですね。
そんなこともあるんですか？ま
ある
た。
んですよ。ま
も
た
しか
もう
して。
一つね。はい。ちょっと形になったら皆さんにアナウンス。別にアナウンスしなくてもいいんですけど、
よ、
密かに始めてね、3年ぐらいしたら、カミングアウトするっていうのでもいいかなと思ってるんですが。
気になりますね、これは。
うん。だってほら、一回、若宮さんの話、ポッドキャストで紹介しましたっけ？
え、若宮さん？
若宮聖子さんっていう、翔子さんかな？うん、っていうね、かなりお年の日本人の女性がいるんですけれども、80を過ぎてからプログラミングを独学で勉強して、何かゲームかわかんないんですけど、アプリを開発したんですよね。
ほう。
うん、で、スティーブ・ジョブズになんか招待されてるんですよ、アワードに。で、日本人の方がいて、ツイッターでね、その方のことをちょっと紹介したので、ね、10月くらいだったかな、ちょっと私のツイッター、サーヤ学長で、検索していただいて、若宮さんって検索していただいて出てくるんですけども、それではなくても若宮さんで調べると出てくるんですが、その方も、そのプログラミング、コンピューター自体、その世代ですからね、知らなくて、コンピューター触るのが初めてっていうところからプログラミング習って、自分で作っちゃったっていうね。
いやー、かっこいいな。
うん。なので、遅いっていうか、その方も言ってましたね。遅いっていうことは全然ないですよって。
素晴らしい。
うん。なのでね、皆さんも、まずは、情報がね、今世の中がどうなってるのかって、どっちに向かってるのかっていうのを、確認するのが、まず最初ですけれども、自分がこれから何をやっていくかっていうのを決めるのに、世の中がどっちに向かってるかっていうのが分からなかったら、例えばその若宮さんは、その時にプログラミングを学んだっていうのは、その後の、プログラミングのブームに乗ったから表彰されるまでになったわけなんですが、その時に、そろばんとか始めても全然ダメじゃないですか。
まあ確かにね。
例えば。そう。なので、世の中を、の動きを、分かって、情報を取って、そして自分は新たに始めるの何するかなっていうのを決めるっていうのが、順番として大事なので、まあ、情報、正しい情報を取るっていうことがまず大事ですよね。
確かに。
うん。でもそれしてれば、兄さんの話もね、みんながやってるからってオールカントリー行くっていう、まあオールカントリー行くのは悪いわけではないんですけれども、ちゃんと自分の中で、根拠と理由がこうこうこうだから、オールカントリー私は買いに行きますっていうのがなくて、みんながやってるからっていう形で、やると、馬場をね、引いたときに、自分で自分の人生責任取れないじゃないですか。
そうね。だから同じことやるにしても、その、プロセスというか、決め
そう
方
そう。
というか、でも全
そう、
然違いますよね。そういうと。
決め方すごい大事ですよね。うん。そう。それをね、ちょっと、行動として、やってみていただいて、自分のね、これからの生き方を決めていただければと思いますね。
めちゃくちゃ刺激的なお話でした。これちなみに、今日で言うと、何、資産形成というか、経済的な話が、前半メインだったと思うんですけど、僕は、ゼミみたいなのあるんでしたっけ？講座？
そうですね。今、お伝えしたような、今世の中の動きがどうなってますかっていうグローバルマクロの話は、金融リテラシー向上ゼミというゼミを主催して、うん、そちらで週に1回ね、お伝えしてるんですよね。
なるほど。それは募集してるんですか？
はい、これはね、随時、入りますので、月額1万5千円になりますが、毎週、日曜日か月曜日に、配信をしています。
いや、いいですね。で、まさに歴史の転換点というか、
うん、
すごい、ざわざわしている気がしていて、
うん。うん、うん、
そうい
そう
う
です。
意味で、 このタイミングでしっかり知識を作ってというと、あとは、その、おさえさんとかが見てる情報に、なんだろう、触れるみたいなところってめちゃくちゃ価値あるんじゃないかなと思うんで、ぜひ。
そうですね。そうですね。日本のね、情報だけだと、本当に日本って情報少なくてですね。見誤るので、私の方で、その、今、世の中で何起こってるんですかっていうのを調べるのに、本当に、お金と時間とエネルギー今すごい使ってまして、それを、全部こちらで吐き出しているので。
ああ、素晴らしい。
そうですね。
はい。やっぱなんか全然違うんだろうなと思って、なんかその、新入社やろうみたいなノリでやるのと、なんかある程度全体感分かった上でね、戦略組むのっていうのは、いや、マジで、はい。それこそ時間じゃないけど、学ぶ時間もそうだし、考える時間もそうだし、なんかそういう機会っていうのを作っていただけるといいんじゃないかなと思いました。
うん、はい。はい。じゃあ、そうですね。金融リテラシー向上ゼミの、申し込みフォーム、概要欄に貼っておきますので、ぜひそちらから、申し込みいただければと思います。そしたら、来週号からですね、来週の分から、毎週1時間程度になりますけれども、
うん、
世の中の動きと、あと、日経ベリタスというね、金融専門誌があるんですが、
はい、
金融経済専門誌ですね。それでいい記事があったら、その記事をもとに解説を紹介するという形でやっていますので。
はい、なるほど。いいですね。
興味がある方は、ぜひ聞いていただければと思います。
はい。ありがとうございます。
はい。じゃあ、来週はですね、自分の、生き方を決めるっていうのと、これから、私たちは毎年毎年年を取っていくわけなんですけども、
うん、
年を取るに従って、周りの人といい人間関係を構築できるような、
うん、
そういった人生にするのはどうしたらいいかみたいなね、ことを。
なるほど。
はい、やっていきたいと思います。
今日本当話したかったやつですね。
そうですね。
はい。いや、でも、すごい、私は価値あったと思いますんで、よろしくお願いします。はい、楽しみです、
はい。はい。じゃあ、今日はこれで終わりにしたいと思います。ありがとうございます。
ありがとうございました。
構築学校では通年募集を開始しました。1日入門講座&説明会、こちらにご参加いただくと、学校でどのような授業を受けることができるのか体験をすることができます。そしてカリキュラムはどのようなものなのか、中に入っている方はどのような人がいるのか、さらに卒業後の人生はどのような人生が待っているのか、そういったことを体験学習そして説明を聞いていただくことができます。毎月2回ないし3回開催しますので、これまで半年または1年待っていただいていた方も、ぜひ直近の入門講座&説明会にご参加いただければと思います。特典もご用意しています。こちらで皆さんとお会いできることを楽しみにしております。